おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、日本を代表するキーボードアレンジャー、カズ加藤という人の証を読みました。この方は、平井堅とか、アンリとか、ミーシャなど、日本の実力派シンガーのキーボーディストとして共演してきた方です。ところで、音楽の世界でも技術革新がすごく進んでいるそうですね。そしてそれは一面良いことなんですが、今は機械の調整で音程や声の太さまで自由自在に変えることができるそうです。ということは、本当は音痴で下手くそな歌手でも機械の力でうまく修正できるし、それが主流になってくるそうです。結局見かけばっかりのミュージシャンが増えてくる中で、彼は本物が知りたいと渇望するようになりました。すると友人の黒人ミュージシャンがこういうふうに言ったそうですね。それだったら絶対に教会に行け。黒人音楽のルーツは教会なんだ。だからアメリカで黒人の教会に行って生のゴスペル聞いてこいと言ったそうです。そこで彼は単身乗り込んでアトランタの教会に入ります。すると教会でキーボードを弾いてる男性がいたそうですね。その演奏というのがカズさんには分析不能なほど素晴らしいもんで、思わず演奏終わって駆け寄って、どこで活躍してるプロなんですかって聞いたそうです。すると彼はこう言いました。いやあ、俺はただのペンキ屋や。俺より上手いやつなんかそこら中にいっぱいいてるよ。この言葉に彼は愕然とします。日本の芸能界ではでっかい仕事はほとんど自分に回ってくる状態の中で、まあ若手の中では俺が一番だと密かに傲慢になってたんですね。ところがこんなすごいキーボーディストがいるなら自分なんかもう弾く必要ないんじゃないか。そこまで思い詰めます。ところがその気持ちをある音楽仲間に打ち明けたところ、この人はこう言ったそうですね。一番になる必要はない。指名された時に指名された場所で指名された人が指名されたことをする。ただそれだけさ。はじめ彼が何を言ってんのかさっぱりわからなかったそうです。だいたい示すって何を示すんやと。いや、その前に示すって誰が示すんかと。私に示すかだって一体誰なのか。彼はどうしてもその意味が知りたくなります。そしてアトランタの書店で、一冊だけ残っていた日本語聖書を購入して、むさぼるように読んだそうです。なぜなら、人間に真理を示す神は、聖書を通して語る神だからです。彼は3週間後には、イエス・キリストに捕らえられるクリスチャンになっていたそうです。さて、聖書は、私たち人間に語られた神の言葉です。あなたの作り主によって示された、命の言葉。ここに人間のあらゆる問題に対する神の答えが詰まっているのです。今日はそこから一箇所読んでみましょう。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここにあらゆる場合に神の平安を得て生きる秘訣が書いてあります。第一に、人のすべての考えに勝る神の平安とあるように、まず人間には期待しないという人生の構えを持つことです。要するに自立して生きるということなんですね。ある方のエッセイにこんなことが書いてありました。彼は久々に自分の友人を山の中に訪ねていったそうです。積もり積もった話に、花が咲きまして、ふとが気がつくととっぷり日が暮れていました。しかも山の天気で嵐になっていたというんです。まあ、そんな状態では普通は下山できないんですよね。ですから一晩くらい泊まっていけよと言うかなぁと期待しますが、一向にその気配がないんですね。そこで、そろそろ帰ろうかなぁと言ってみました。 当然引き止めてくれると思って行ったんです。ところが友人は山のふもとまで送ってやろうとすら言わなかったそうです。玄関の扉を開けると真っ暗闇です。うわあ、これじゃ何も見えないぞと言ったら友人は暗いだろ？気ぃつけて帰りや。と言って懐中電灯一つ貸そうとしない。彼は暗黒の中、そのまま別れてつまずいたり、ぶつかったり、こけたり、張ったりしながら山裾までようやく降り立ったそうです。するとその頃には雨もやみ、風もなぎ、月の光がこうこうとさしてる。そしてその時、依頼心とか甘えとかいうものを一切切り捨てた時に生まれてくる自分の力に気がついて、何とも言えずすがすがしい気持ちが湧いてきた。そのすがすがしさを味わったっていうんですね。私たちが不機嫌になる一つの理由は、人に期待して生きるからです。人に期待するとがっかりします。なぜなら人は期待通りに動かないからです。第二に、神に期待することです。下山中のこの人は途中何者かに向かってきっと祈りつつ叫びつつわめきつつ下っていったことでしょう。そして神は人が必死にすがりついて求めていくときに決して見捨てることのない方なんです。人が人間という変わりやすいものについつい依存してしまうのは実は絶対具体的な神を知らないからなんですね。神とはあなたの作り主です。あなたに命を与え、人生を与え、環境を与え、生かしておられる方です。あなたにいつも最善を尽くし、恵みを備えている魂の親です。この絶対的に信頼できる方を見失っているので、神の代用品を作り出してすがりつくようになってしまったんですね。でも、神はあなたの神、あなたの主、あなたが期待する唯一のお方なんです。第三に、この神が自分に対して分不相応な取り扱いをしてくださっているということに気がつくときに、人は神の平安で満たされるんです。私は昨年ハワイに参りましたが、もちろんエコノミークラスです。しかしその時には隣にすごく花のある女性が座ってらっしゃったのを覚えています。なんとなく存在感のある方だなぁと思ってましたら、しばらくすると一人の紳士が私の席の近くまで来た。そして隣の女性に話しかけたんです。あの、M 先生じゃないですか？どうしてこんなところに座ってるんですか？まあ、こんなところで悪かったなぁと思って、まあ、私の頭越しで、この会話が始まるのを聞いてたんですね。実は彼女は世界的なフルート奏者の方であるようです。その道ではとても有名な方で、知らない人は誰もないというぐらいのそんな方だそうですね。ところが日本で急な用事があって、急いで飛行場まで行ったものの、エコノミークラスだけがキャンセル待ちで、ようやくその席が取れて飛び乗ることができたということでした。まあ、私は疲れて早くその会話切ってほしいなと思ってたんですが、今度はこの紳士が私に話しかけたんですね。すいませんが、私の席と変わってくれませんか？どこですかって不機嫌に返事しましたら、ファーストクラスですって言うんですよね。ええー、と、まあ、私が喜んで引き受けたのは言うまでもありません。実に幸せな気分でした。なぜでしょう。本来自分にはその席に座る資格がないのに、その席に堂々と座ることができたからです。自分の分として受け取るはずのない素晴らしいものを受け取ったからです。もし私が自腹でファーストクラスに座ってたら、まあ嬉しいでしょうけど、そんなに嬉しくないと思いますね。しかし、本当は受ける資格のないものを受けたので、なんて恵まれてるんだと喜べるわけですね。人間が本来受けるべきものは罪の罰です。人は裁かれて当然のことをして生きているからです。しかし神は罰を受けて当たり前のものに許しと永遠の命と天国の国籍と神の子の立場を与えてくださったのです。どうしてこれが喜ばずにおれるでしょうか。 どうしてこれが賛美せずに折れるでしょうか。どうぞあなたもこのキリストを信じ救われてください。心からお勧めします。